シュースキースト皆さん、改めまして皆さんおはようございます。ですね、先ほどから何度かお話ししておりますけれども、今、カンボジアにチームが使わされておら、えー、おります。で、ぜひですね、このチームのために覚えてお祈りいただければというふうに思います。で、今回4名の方が使わされておりますけれども、長崎教会からは、伊勢谷木原誠牧師と、木原恵姉妹が使わされておりますので、ぜひですね、さらに覚えて、鳥なしのお祈りを覚えていただければというふうに思います。で、今回のチームの主な目的としてはですね、まあ、いくつかあるんですけども、一つは、以前から言っているように、カンボジアの個人ですね、非常に祝福されている働きなんですけれども、その中で、個人が、まあ、狭くなってきたことがあってですね、小さくなったことがあって、移転する必要があるわけなんですね。で、そのことの話し合いをすることが必要、そのことの話し合いをする必要があることが一つであるのと、もう一つはですね、小さい時からずっと個人で育ってきた子供たちが、まあ、成人を迎えて、それぞれですね、まあ、成長していって大人になってきたわけなんですね。で、その中で、やはりどうしてもですね、いつまでも個人の中にいるわけにいかないので、いつかはこう育てなくちゃいけないんですけれども、その中で、次の、自分たちのその人生、将来に向かってですね、どのような将来に向かってですね、それぞれが歩むべきなのかということがあるのについてですね、まあ、一人一人こじこじたこあの個人の子どもたちとですね、話し合うためにですね、今回チームが行っております。ですので、今回あえてですね、日曜日を挟んだ形でですね、カンボジアの方にチームが行きました。というのも、カンボジアは今、教会がないんですね。その結果、もちろん現地の教会には行ってるんですけど、死の十字架の教会がないんですけれども、その中でですね、まあ、教会がないことによってですね、いろんなこの信仰面でのですね、子どもたちの成長の、事柄についてですね、不十分なところがあるので、まあ、そういったことを補うためにもですね、今回、あえて日曜日を挟んだ形で、イザヤ牧師をはじめ、チームが使わされております。ですのでですね、ぜひ、このチームのためにですね、覚えてお祈りいただきたいというふうに思います。で、今日もですね、この礼拝の後、この第2礼拝が終わったすぐ直後からですね、カンボジアチームの祈祷会を行います。ですのでですね、お時間のある方はですね、ぜひですね、加わってお祈りいただけたらというふうに思います。で、もう一つですね、今回このチームはですね、3月11日からチームが使わされておりますけど、もう一つ大きなことがありました。というのは、先ほども、まあ、司会者の方がお話ししてくださいましたけれども、地震ですね、東北地方で、沖縄沖地震、大地震ですかね、が起こりました。で、私もですね、まだこれを見て非常にびっくりしてですね、びっくりしたんですけども、テレビでその映像を見てですね、本当に驚きました。同じこの日本でですね、こういったことが起きているっていう、なんですかね、実際のその現状を見たときですね、もう信じられないっていうような、そういった感想が、率直な感想だったんですけど、ものすごい状況になっていましたね。で、まあ、死の十字架の東北地方の方々とはですね、なんとかこの連絡が取れたようですけれども、ライフラインができてないので、水とかですね、電気とかそういったも通ってないので、非常にもちろん大変な、そうなんですけれども、それと同時に、まあ、東北地方の方々は本当にひどくですね、大変な目に遭ってらっしゃると思いますのでですね、その方々のために鳥なしを覚えていただきたいというふうに思います。で、前回白馬にチームが行きましたけれども、その白馬で、運転手をしてくださったそのバスの運転手さんが救われたんですが、その運転手さんが実はその福島の方なんですね。なので、ちょうどその地震が起こったところなので、まあ、そういった方々のためにもですね、ぜひ鳥なしに覚えて祈っていただければなというふうに思います。それではですね、今日早速御言葉からですね、学んでいきたいというふうに思います。今日は黙示録のヨハネの黙示録の第2章を開きさせていただきました。で、今朝ですね、蒼天の、デボーションの御言葉なんなあのがですね、ヨハネの福音書の15章だったんですね。で、ヨハネの福音書の15章って何が書かれているかというと、主は誠のブドウの木で、私たちがその、神様にしっかりとつながるならば、神様豊かな実を与えてくださいますって、数週間前にですね、イザヤ牧師がメッセージでお話ししてくださった箇所なんですけども、そこだったので、ここをメッセージしようかなって最初思ったんですけれども、祈っている中でですね、この黙示録のこの箇所をですね、要は分かち合いなさいということからですね、言われたわけなんですね。で、ヨハネの黙示録ですね、黙示録ですね、クリスチャンの中でもですね、なかなかこう難しいっていうところがあってですね、 ちょっと避けられがちな面もあるかと思うんですけれども、しかしこのヨハネの福音書とですね、よく見ていくとですね、非常にこう興味深いことがわかるわけなんですね。で、先ほどちょっと地震の話をしましたけれども、地震っていう事柄においてですね、聖書は実ははっきりと記述していてですね、私たちクリスチャンはこの地震の事柄についてですね、しっかりと見ておかなくちゃいけないということがあるわけなんですね。なぜならば、この世の終わりの前兆として、この地震が起こるっていうことを聖書は言っているわけなんですね。で、今見て、ふとですね、目を見て、世界にですね、目を向けるとですね、例えばハイチで大地震が起こったりとか、つい先日ですけども、ニュージーランドですね、クライストチャーチでの大地震が起こったり、それから今度は日本で大地震が起こっていますけれども、こういった世界のですね、この動きを見ている中でも、地震が頻発していますけれども、これははっきりと、すみません、私の携帯が鳴ってました、申し訳ありません。はっきりとですね、これは世の終わりの前兆、つまり終末の時代の、この前兆をこの表しているということが分かるわけなんですね。で、その他にも戦争や地震が起こるというふうにですね、マタイの福音書を読んでいただければ分かるんですけれども、戦争もですね、あらゆるところで今起きていて、その政局をひっくり返すようなこの戦争がたびたび起こっていますけれども、そういった世界の情勢を見る中でも、はっきりと終末、世の終わりの時代に向かって、時計の針が進んでいるという事柄をはっきりと見て取ることができるというふうに思います。でもですね、しかしその中で何があるかというと、その終末のことが書かれていると同時に、聖書は何を言っているかというと、その時にリバイバルが起こるということを聖書は言っているわけなんですね。で、この後ですね、ますますこの地上はですね、本当に混乱していくというふうに思います。今もその大地震が起こって多くの混乱がですね、起きていますけれども、そのような混乱が頻発することによって、この今この日本はですね、わりかしこう平穏な日々であったというふうに思うんですけれども、その日本でも本当に混乱する事態が起きてくるわけな、なってくるわけなんですね。で、その中で神様は何をされるかというと、魂の大収穫ですね、多くの人々を救われるリバイバルを神様は与えてくださろうとしておられるわけなんですね。ですので、私たち今先に召されて救い出されたクリスチャンは、この終わりの時代しっかりと目を覚まして、この神の今このなそうとしておられる計画に耳を傾けて、そして神の御心を捉えて歩んでいかなければならないということをですね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。で、その終末の事柄を書かれているのが、実はこの黙示録であるわけなんですね。ですので、この新約聖書の中でですね、黙示というその名前の通りにですね、これから先に起こる事柄を記している書でありますので、預言書でもあるわけなんですね。で、その黙示録を学ぶんです。今日は学びたいというふうに思うんですけれども、 この一番最初に何が書かれているかというと、7つの教会に手紙が送られるところから、この黙示録はスタートしていくわけなんですね。で、その 7つ教会があるんですけれども、エペソ、スミルナ、それから、ペルガモですね、そして、テアテラ、それからサルデス、フィラデルフィア、ラオデキア、この7つの教会に、まずはじめにこの手紙を書き送られるところから、この始まります。で、その一番最初にあるのが、今日お開きして、させていただきました、このエペソの教会のに宛てられているこの手紙であるわけなんですね。で、一節からですね、見ていきたいというふうに思うんですけれども、エペソにある教会の御使いに書き送れ、右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。いきなりちょっと難しい表現をしてありますけれども、この御言葉はですね、すぐ1章の20節、隣のですね、1章20節を見ればですね、よく分かりやすいというふうに思います。右手っていうのはですね、聖書においては権威とか力っていう事柄を表す言葉です、右手。で、その右手に7つの星と金の燭台って書かれていますけれども、何を表すかというと、20節にありますけれども、私の右の手の中に見えた7つの星と7つの金の燭台について、その秘められた意味を言えば、7つの星は7つの教会の御使いたち、7つの燭台は7つの教会であるっていうふうに書かれています。つまり、その右手の中に7つの星と7つの燭台があるということは、教会と御使いですね、つまりその教会に建てられた器のことですね、を表すわけなんですけども、それを持っている方が言われる。じゃあ誰かというと、 その権威を持ってその教会を持ち、あ、その教会を右手に持っておられる方は誰かというと、キリストご自身ですね。神ご自身。つまりこの一節で言っている何かというと、神ご自身が言われるっていうことを言っておられるわけなんですね。で、黙示録もですね、一節ずつこう丁寧にですね、こう解釈していけばすごく分かりやすいんですけれども、このように神様がこのエペソの教会に向かって言っておられるわけなんですね。で、なんておっしゃったかというと、2節からですけれども、私はあなたの行いと、あなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、人と自称しているが、実はそうでない者たちを試して、その偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して、私の名のために耐え忍び、疲れたことがなかった、っていうふうに初めに書かれています。これはこの教会のことについて言われているわけなんですけれども、この教会の、この2節、3節を見てですね、どのような印象を受けるかというと、エペソという教会ですね、非常にこう熱心な教会なんじゃないかなっていうふうに思わされるわけなんですね。なぜかというと、労苦と忍耐をしてきて、それから3節にあるように、忍耐をして私の名のために耐え忍び疲れたことがなかったってありますので、十分に非常にこう熱心に神様に仕えてきて、それから一言で言えば頑張っていた教会であったというふうに思うわけなんですね。で、この頑張っていた教会だったんですけども、しかし続けて神様が言われたことは何だったかというと、本節ですね、しかしあなたには非難すべきことがある、非難すべきことがあるっていうふうに言われているわけなんですね。で、一見ですね、一見してみると、このエペソという教会は頑張っている教会で、とても良い教会のように見えたんですけれども、しかし一見、それと素晴らしい教会であっても、非難すべきところがあったわけなんですね。それは何かというと、あなたは初めの愛から離れてしまったっていうふうに書かれています。で、実はこの一生懸命、とても素晴らしい教会ではあったんですけども、そのエペソの教会においては、この初めの愛、つまり最も重要なものをこの教会は失ってしまっていた状態にあったということなんですね。初めの愛という最も大切だったものをこの教会は失っていた状態であったわけなんですね。で、実はこれは私たちにも言えることであるわけなんですね。どんなに私たちが一生懸命努力していても、例えば私たちが一見誰かの他人の目から見てですね、素晴らしいと思えるようなことをしていたとしても、大切なものを失ってしまうということからは、私たちの中においても時としてあるわけなんですね。本当に大切なものを失ってしまうということですね。で、実はこのエペソの教会というのはそういった状態であったわけなんですね。私はですね、この状態というのはすごくよくわかるわけなんですね。というのが、私は子供の頃に救われたわけなんですね。アトピーがあってですね、そのアトピーがあったんですけども、私の親戚の中で唯一クリスチャンだった私のおばが、教会に行ったらその病気が治るよって言ってくれて、私は教会に行きました。で、その教会で神様と出会って救われて、その病が癒されるわけなんですね。で、それからいろいろあるんですけれども、いろいろあった後に、私は高校生になったと同時に進学校に入学することにしたわけなんですね。16歳の時にですね。で、ですので、その時の生活はどうなったかというと、16歳だったので、高校に、高校生、高校も、とりあえず出ておかなくちゃいけないだろうということで、通信制の高校に進学したわけなんですね。で、4年の通信制の高校ですね、高校生活4年送ったんですけども、通信制の高校に行きました。なので、1週間の、生活って言えばですね、2週間に1回、学校があるので、その2週間に1回学校に行って、その他はずっと仕事、アルバイトをしてですね、で、夜は進学校行ったり、祈祷会に出席したりして、で、日曜日は礼拝をするっていうような、そのような生活だったわけなんですね。ですけれども、ある時からですね、ふと自分の中にですね、気づかされるものがあるわけなんですね。教会に行くのがですね、礼拝に対するのがですね、なんかしんどくなってしまっている自分にある時気づいたわけなんですね。なんかこう、きついな、行くのがきついなっていうような自分に出会う、気づいた時があったわけなんですね。で、人から見たらですね、16歳でですね、進学生になってですね、実際に言われたんですけれども、 16歳になってですね、進学生になってですね、立派だねとかですね、偉いねとかと言われたんですけども、実際の私はどうだったかというと、何かこう疲れを覚えているような状態ですね。なんか言っていてもですね、教会に行っていても、なぜかこう喜びのないような状態にあった日々が続いたわけなんですね。で、その結果ですね、どうなったかというと、次第にですね、なんとなく祈祷会を休んでしまったりとか、なんとなくこう進学をもう欠席しがちになったりとかしていったわけなんですね。日曜日の礼拝でもこうなんかこうただいるだけみたいな感じでですね、この特別にこう何かするっていうこともなくですね、ただぼーっとしているようなだけの状態でですね、なんとか来ているっていう状態がずっと続いていた日々があったわけなんですね。で、実はこのエペソの教会もそのような状態であったんだなっていうことからをここで思わされることができるわけ、思うことができるわけなんですね。本当に神様のことに熱心に使いようとしていたけれども、その反対側に初めの愛ですね、本当に大切なものを得ることがなかったために、このエペソという教会は衰退していってしまうわけなんですね。では私たちにとって一番必要なものは何かというと、書かれているように初めの愛なんですけども、じゃあその初めの愛は一体何なのかっていうことになってくるわけなんですね。初めの愛って一体何なのかっていうことですね。で、私たちがですね、救われた時にですね、神様、私たち救われた時、必ずそれぞれに神様の愛っていうものに触れているはずなんですね。それがそれぞれのシチュエーションは違うかと思うんですけども、ある方は癒しっていうことによって神様と出会った方もいらっしゃると思いますし、ある方々はなんかこう問題が起きてですね、そのことによって神様と出会った方がいるかもしれません。ある方は幼い頃からずっと神様、教会につながっていた方も中にはいらっしゃるでしょうし、それぞれにシチュエーションは違えど、ある時はっきりとイエス様に出会った、救われたっていう時があったというふうに言うわけなんですね。で、その初めの神様と神様に出会った、神様の愛に触れたっていうその瞬間ですね、その時に何があったかっていうことをですね、思い出していただきたいんですね。で、私がですね、先ほどお話ししたように、私は子どもの頃に教会に来て救われました。で、なぜかというと、先ほどちょっと言いましたけど、アトピーがあったわけなんですね。で、その症状がすごく悪かった、ひどかったんですね。全身にアトピーがあって、本当にこのアトピーになったらですね、皮膚がただれたり、なんかこうすごく痒くてですね、ただれるような状態になってしまうわけなんですね。で、血が出るまでこうかきむしるような状態で、ものすごくその症状が悪かったわけなんですね。で、当然私の母とかですね、私の親が、両親がですね、心配してくれて、まだ私は幼かったので心配してくれて、薬を買ってですね、飲ませてくれたりとか、私の治療をしようとしてくれていたんですけども、それでも治ることがなかったんですね。一時的にこう回復するような場面というのは確かにあったんですね。薬を塗ったりとかですね、薬を飲んだりすることによって一時的に回復することはあったんですけども、しかし完治するっていうところまでは至らなかったわけなんですね。で、その中で私の親族の中で唯一 のクリスチャンであった私のおばが、教会に行ったら、その病が癒されるよってことをですね、アトピーが癒されるよって言ってくれて、母に連れられて、私はですね、教会にその時初めて行くことになったわけなんですね。で、そしてイエス様に出会って救われるわけなんですけれども、その時に何をしたかというと、私は病気だったので、アトピーだったので、とにかく神様に向かって祈るしかなかったわけなんですね。それは私の母も同様ですね。もう自分の最善の手をやり尽くしても、その子供が治ることがなかったので、アトピーが治ることがなかったので、藁にもすがる気持ちで教会に行ったわけなので、母も私も同様に、神様助けてください、このアトピーを癒してくださいっていうような祈りを持って神様の前に出て行ったわけなんですね。で、一番最初に神様と出会った時に、私の中に何があったかというと、この神様に求める、神様に必死で願う心があったわけなんですね。分かりやすい言葉で言うならば、生きた神様との交わりをその時に持っていたわけなんですね。実はこの生きた神様との交わりこそが、私たちの歩みにとって最も必要なものであるわけなんですね。で、これを失ってしまうとどうなるかというと、 エペソの教会みたいになってしまうわけなんですね。頑張っていて本当に一生懸命やっているのにかかわらず一番大事なものを失ってしまっている状態ですね。そのような状態になってしまうわけなんですね。私たちが一番私たちにとって一番大事なものは何かというと神様とのイエス・キリストとの生きた交わりであるわけなんですね。それは救われて何年経ったとしてもいつ経ったとしてもこの生きた交わりを持っていなければ私たちクリスチャンの歩みでさえも実は非常に苦しくなってくるわけなんですね。なぜならば生きた神様との交わりこそが私たちの信仰生活を歩ませるための最も大きな土台であるからなんですね。もし私たちはこの神様との生きた交わりをなしにですねクリスチャンをやっていこうとしたらですねものすごく窮屈な歩みになってくるというふうに思います。イザヤ牧師がいつもですねメッセージの中でお話しされますけれどももし私たちがこの聖書をこの律法としてですねただこの聖書に書かれていることだけをこの守るような生活ですね形式だけのですねあのクリスチャンの生活をしていこうとしたならばそれはものすごく大変なあの歩みであるわけなんですね。しかしそれは神様がイエス・キリストが私たちに与えてくださったものでは本来与えてくださったものではないわけなんですね。なぜならばイエス・キリストが本来一番最初に私たちに与えてくださったのは神の一方的な憐れみと恵みによる十字架の贖いこの憐れみによったからですね。ですので私たちが律法に生きることは神様の御心と反することなのでそれゆえに私たちがこの律法によって生きようとすると私たちはものすごく自分自身の人生を苦しめてしまうわけなんですね。あれをしちゃいけないクリスチャンだからこれをしちゃいけないクリスチャンだからこうしなくちゃいけないそういった思いが私たちの心を縛りつけて本当に毎日の生活が苦しくなってしまうわけなんですね。で、これは私たちには神様が本来言っておられた神様が私たちに与えてくださった本来与えてくださった愛とは全く違う形であるわけなんですね。じゃあなぜこのエペソの人々がその初めの愛から離れてしまったのか。エペソというこの教会の人々はですね先ほどから言っているように本当に一見すると立派な教会であって熱心な教会であったその教会の人々がなぜその初めの愛からキリストの愛から離れてしまったのかということからが出てくるというふうに思います。それが続けて5節に書かれているんですけれどもそれであなたはどこから落ちたかを思い出し悔い改めて初めの行いをしなさいというふうに書かれています。このエペソの教会に対して初めの愛から離れてしまった教会に対して神様はどのように言われたかというとあなたはどこから落ちたかを思い出して悔い改めて初めの行いをしなさい悔い改めるということをここで言っているわけなんですね。エペソの教会がなぜこれほどまでにその熱心だった教会がそのキリストの愛から離れてしまって危機的なその状況に陥ってしまうことになったのか結果的にこの教会が衰退し滅びてしまうことになったのかそれは生きた神様との交わりをしなかったことそして悔い改めるって事柄がなかったからなんですね。で実はこの悔い改めってものすごく重要なんですね。私は日曜日の礼拝ですね今日もしましたけども聖餐式の時に悔い改めの祈りを必ずしていますけれども悔い改めるっていうこの事柄においてはですね実は私たちに神様が与えてくださった恵みの中でも最も大きなものの一つであるというふうに言えるわけなんですね。なぜならば十字架の本来の意味はですね贖いですね罪の許しであったからですね。それゆえに私たちに与えられているこの悔い改めというこの恵みはこの十字架の贖いそのものですのでこれ以上大きな恵みというのはないわけなんですね。ですので私たちが悔い改めをすることは神様の恵みなはずなんですけれども残念ながら私たちはですね何か知らないですけれども悔い改めることについてですね何か一歩ですねこう引いた感覚を持っているわけなんですね。神様に怒られるんじゃないかですね罪を犯した自分は神様に怒られるんじゃないかっていうような考えが心がですねどうか私たちの心の中にあってですね悔い改めについてですねなかなかできない自分たちがいるわけなんですね。それから別にこれぐらいいいだろう これぐらいのこと何でもないだろう、なんかどこか心の中で神様ごめんなさいというような気持ちがあったとしても、まあこのぐらい大丈夫だろうというような心があってですね、悔い改めをすることがなかったりするわけなんですね。で、実際私たちはそのような歩みをするわけなんですね。で、その結果どうなるかというと、先ほど言った初めの愛ですね、生きた神様との交わりをができなくなってしまうわけなんですね。で、エペソの教会はその神様との交わりができなくなった結果、教会が衰退していくわけなんですけども、同じように私たちがもし悔い改めをしないでいるならば、神様との生きた交わりが失われてしまうことになってしまうわけなんですね。よく例えで使われますけれども、まあ神様がいてですね、私たちがいるとしてですね、そこに筒状の、まあ、パイプか何かがあったとしてですね、そこにですね、そのパイプが何もゴミが詰まっていなかったら、たくさん水は流れていくわけなんですね、上から下に。で、下からも水は吸い上げてもらうことができるわけなんですけども、もしこのパイプがですね、この筒状のパイプがですね、ゴミが詰まってしまっていたら、どうなるかというと、水は通らないわけなんですね。神様からの恵みは通らないし、私たちからの神様への求めも通っていかない。この罪という、その汚れという、そのフィルターがあることを通して、私たちと神様との生きた交わりが遮られてしまってわけなんですね。だから、この悔い改めをしなさいって聖書は言ってるわけなんですね。で、主婦の方々とかよくわかるというふうに思うんですけども、何もしなくても家って汚くなるんですね。私たちが生活しているだけで、別に何か特別なことをしてなくても、家って汚れるんですね。なんでこんなところ汚れるのっていうぐらいですね、汚れちゃうんですね。私もですね、一人暮らしの生活をしている身ですので、まあ、いやいやながら掃除はしなくちゃいけないので、掃除はするんですけども、こんなところ汚した覚えないぞっていう汚れがあったりするんですね。というか、なんでうちに髪の毛が落ちてるんだろうっていうですね、髪の毛が落ちてたりとかするわけなんですね。なんでこんなところにゴミがあるのってですね、そういったことあるというふうに思うんですね。私たちも同じように、ただ別にこう神様と自分自身ではですね、別に神様にですね、大したこう罪を犯していない、大した神様に対してですね、罪を犯してないって思っている時にあったとしても、実は残念ながらちょこっとですね、罪を犯してしまって、この神様と私たちの間にあるこのパイプの中に隔たりをですね、作ってしまっているわけなんですね。それは小さな小さな汚れかもしれませんね。例えばつぶやきとかですね、例えば不信仰とかですね、いろいろあるというふうに思います。なんかああってですね、なんでこんなことな、あ、神様こんなことするんだろうってですね、ああって言ってですね、つぶやいてしまったりとかすることっていうのはですね、特別に意識してなくてもですね、ふと私たちの中にですね、出てくるというふうに思うんですね、そういった思いというのが。で、そういった小さな小さな一つ一つの事柄が積み重なって、汚れがどんどんどんどん大きくなってしまっていくわけなんですね。で、その結果、神様と私たちの間に、その小さな汚れだったにもかかわらず、その水、あの、隔たりができてしまうんですね。じゃあどうすればいいのか。だから、悔い改めるんです。だから、キリストの十字架のもとに私たちは行かなければいけないわけなんですね。私たちは罪を犯してしまいます。私たちは、どんなに一生懸命頑張っていても、私たちはどんなに頑張って生きていこうとしていても、残念ながら、間違ってしまうことっていうのは、多々としてあるわけなんですね。それは自分自身を見てもそうですし、皆さんも自分自身のことを振り返ってみてもですね、あんなことがあったな、こんなことがあったなって、もしかしたら小さなことでもですね、あるというふうに思うわけなんですね。その隔たりを、神様と私たちの隔たりとなるその罪を、私たちは悔い改めなければならない。そして、この悔い改めるというこの恵みを、神様は、このキリストの十字架によって与えてくださったわけなんですね。だから、私たちは毎日神様の前に出て悔い改めるって事柄が重要であるわけなんですね。どうなるかというと、私たちと神様との間にある隔たりがなくなるってことですので、その結果、私たちと神様との交わりが非常にスムーズになって、 行くわけなんですね。そして私たちは生きた神様との交わりをすることができる。そして私たち自身も豊かに神様の祝福を受けることができるようになっていくわけなんですね。で、ある方々はですね、こう思っている方がいらっしゃるかもしれないんですけども、私自身がそうだったんですけども、A さんと B さんがいて、で、私がいてですね、A さんはですね、たくさん神様の祝福を受けるわけなんですね。で、B さんもたくさん祝福を受けて、なんかもう毎日毎日ですね、いろんな神様の祝福が、こんな祝福がありましたよって、証がたくさんある。で、自分を見ると、なんでだろうって。同じクリスチャンなのに、なんで神様の祝福、私は毎日毎日受けることができないのかな。という時があるわけなんですね。これ私はですね、シビアに体験したことがありまして、というのもですね、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、今、宮崎教会の牧師をしておられる吉田南牧師ですね。吉田南牧師は私はですね、親戚になるわけなんですね。いとこなんですね。なので、小さい頃から知ってるわけなんですね。吉田南牧師のことを、私がカズ君って呼んでる時から、もう互いに、年も近いこともあってですね、ずっと小さい頃から遊んでいてですね、育ってきたので、ものすごくよく知っている相手なわけなんですね。で、今ではですね、今はまた太ってしまいましたけども、かつてですね、引きこもりになった時ですね、吉田南牧師の姿も私はよく見ているわけなんですね。で、一度お正月にですね、親族全員が集まってですね、食事をするときにですね、その親戚のおじさんがですね、吉田南牧師にですね、言ったんですね、お前太ったなーって言ったわけなんですね。その言葉を聞いて、吉田牧師は、心傷ついてしまってですね、もう帰るって言ってですね、正月早々ですね、ふてくされてですね、家に帰っていったことがあるわけなんですね。で、そのくらい、吉田南牧師ですね、心っていうかですね、すごく弱かった人であったわけなんですね。で、私はそれをまじまじとずっと近くで見ていてですね、私の方が2個年下なんですけども、生意気ながらにですね、ああ、なんか情けないやつだなと思いながらですね、見ていたこともあったわけなんですね。それぐらい言われたぐらいでですね、落ち込むなよとかですね、拗ねるなよとか思っていたこともあったわけなんですね。で、ところがですね、私も吉田南牧師も高校生の時に、進学生になるわけなんですけども、進学生になって、数年経つにつれてですね、ある変化をですね、感じるようになったわけなんですね。何かというと、もちろんその吉田牧師が体重が減っていったっていう変化もあるんですけども、その外見的な変化だけじゃなくてですね、信仰において、すごく違う、私と違うっていう、ところがなんか気づき始めるわけなんですね。一緒に進学校に入ったので、スタートラインは一緒だったはずなんですね。ところが、何か知らないんですけども、吉田牧師はたくさん証を出てくるわけなんですね。こんな祝福があった、こんな神様の祝福が与えられたって、いつもいつもですね、言ってくるわけなんですね。で、その頃私は何をした、何だったかというと、あまりにも神様の祝福が比べてみてですね、なかったわけなんですね。で、なんでこんなことが起きるんだろうって。なんで同じクリスチャンなのに、こんなに差が出てくるのか。祝福される人と、またそんなにたくさん祝福を見ることができない人が出てくるんだろう。ですね。私はこれはシビアな問題として受け取ったわけなんですね。この時にはっきりと分かったんですね。それは、生きた神様との交わりがあるかどうか。ここが決定的な違いであったわけなんですね。で、吉田南牧師は、ご家庭が、クリスチャンホームであるわけなんですね。で、ご両親は、佐賀教会の牧師ですので、その中で、いつも神様との交わりをしておられました。で、一方私は何かというと、たまに、教会に行きますけども、進学生でありながらも、たまに教会に行くぐらいの感じでですね。普段の生活ではずっと、朝から晩まで仕事をして、で、夜になったら何をするかというと、家に帰らずに遊びに行ってですね、いるわけなんですね。で、それ遊びに行って、そしてまた帰ってきて、仕事に行って、で、また遊びに行って、日曜日は教会に行って、そんな生活であったわけなんですね。信仰を使う、要は神様と生きた交わりをする時間っていうのは、 全くというほどなかったんですね。で、その結果、同じクリスチャンだったのに、同じ出発点は同じところであったはずなのに、全く違う差が出てきてしまったわけなんですね。で、私たちも実はですね、これはシビアな問題として実は受けなくちゃいけないんですね。ある人は神様の祝福をたくさん受けている。でもある、あ、自分は受けることがあまり少ないなって思う方がもしいらっしゃるならば、その方はもう今一度神様との生きた交わりを取り戻していただきたいんですね。これははじめ皆さんがどなたであったとしても、はじめ必ず持っていたと思うんですね。私は神様に癒してくださいっていう、その生きた交わりを持って神様の前に出ていきました。で、皆さんも神様はどうか私を助けてください。私をどうか私をこの闇、この暗闇の中から救い出してくださいっていう、その状況の中で神様のまた元に出て行って神様の愛に触れたというふうに思うわけなんですね。ですので、今一度私たちはその時と同じように神様の前に出て行って神様と生きた交わりを、初めの愛を取り戻さなければならないということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。で、私たちは先ほどから言っていますけども、何度もこの人生を歩んでいく中で道を間違えてしまうわけなんですね。道を間違えてしまった時にどうすればいいか。私もよく車の運転しますので、運転をします。で、道を間違えたりっていうこともですね、やっぱりあるわけなんですね。あそこに行こうと思ってもですね、道を間違えることがあるわけなんです。で、その時にどうすればいいかというと、その間違えたところを気づいた時に、そのまま間違えた道を突っ切って走っていってしまえば、当然間違えたままですね、いつまでもゴールにたどり着くことはありません。で、間違えたところでどうすればいいかというと、一旦引き返してくればいいわけです。私たちが間違えてしまった地点まで一度引き返して戻ってきて、そこから向きを変えて歩み出せばいいんです。同じように私たちも何度も何度も人生において失敗をしたり間違ったりしてしまいますけども、その度ごとに私たちはもう一度戻ってきて、その間違えたところに戻ってきて、そこから向きを変えて、間違っていた方向から向きを変えて歩き出せばいいんですね。これが神様が与えてくださった十字架の恵みなんです。悔い改めるっていうことは向きを変えるっていうことなんです。今まで間違っていた、この罪の中を、罪に向かって歩んでしまっていた、その自分の足の歩みを、向きを変えて、正しい神様の光が差す方へ、神様が導かれる方へ歩むって事柄が、この悔い改めの本来の恵みであるわけなんですね。皆さんは、道を間違えることですね、たくさんないでしょうか。あまりないっていう方、土地勘がある方はあまりないっていうかもしれませんけども、例えば人生の大きな選択の中とか、例えばまあ小さな選択でもいいですね、小さな事柄でもいいですけれども、その選択肢があった時に間違えてしまったり、例えばこっちが神様の御心だっていうことが分かっていたにもかかわらず、その御心に従うことができなくて、こっちの B という道を選んでしまったことがなかったでしょうか。その時に私たちはその間違ってしまったことをいつまでも悔やんでしまうんじゃなくて、その間違ってしまったところをもう一度悔い改めて、間違ってしまったところまで立ち返って歩き出せばいいっていうことですね、なんですね。これが神様が私たちに与えてくださった恵みです。で、悔い改めることを通して私たちと神様との間にある隔たりですね、これは取り除かれていくことができます。この恵みは私たちは何も週に1回教会に来るときだけに与えられている恵みではありません。イエス・キリストは私たちといつも共にいてくださいます。ですから私たちがどこにいても、何をしていても悔い改めること、この十字架の恵みに、このキリストの愛に近づくことはできるわけです。ですからいつでもどこでも、毎日いつでも、仕事をしながらでも、何をしながらでも、神様と交わることができ、そして悔い改めるってことはできるわけなんですね。だから皆さんにお勧めしたいんですね。もしですね、一つつぶやいたりとかですね、不信仰なことが自分の口から出たときに、はっと気づいたときに、悔い改めてですね、そして向きを変えるために、もう一回ですね、つぶやいたならば10倍、そこで感謝してほしいんですね。でも、 向きをもう強制的に変えてしまえてほしいんですね。いつまでもいつまでも、自分は悔い、あの、自分はダメだって、こんな間違いをしてしまった、自分はダメだ、自分はダメだって言ってしまうと、いつもイザヤ書は言っていらっしゃるように、悔い悔い悔い悔い悔いっていう風になってしまって、悔い改めるっていうところにたどり着かないんです。悔い改めて一度神様に本当に十字架の罪の許しを求めたならば、そこで立ち返って感謝します、信仰の歩みに切り替えてほしいんですね。私たちの歩みの中でたくさん神様は祝福を用意してくださっています。その神様の祝福を受けるために必要なものは何かというと、この神様との生きた交わりにあるということですね。ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。最後なんですけども、私はそのような状況の中ですね、神様との、ま、ろくなこの交わりもしないままでずっとクリスチャン生活をずっと過ごしていました。献身してからもなおですね。で、ところがですね、あることをきっかけに転機が訪れたわけなんですね。長崎教会にですね、展開してからなんですね。私はもともと佐賀教会にいたので、いたんですけども、高校生活ですね、4年の高校生活が終わった後に、どうしようかっていうその進路を選ぶときにですね、なんとなく長崎教会に来たわけなんですね。で、当時ですね、長崎教会にはですね、使命を持ってですね、私は長崎教会に導かれましたって言ってですね、来られる方々が多かったんですね。で、献身しに来ましたってですね。で、その中で私はですね、なんとなく来たものだったんですね。別にですね、何か理由があったわけでもなくてですね、理由といったらですね、特にここで分かち合うことができないような理由があってですね、長崎教会に来たので、とても立派な理由はなかったんですけども、なんとなく、とりあえず長崎に来たっていう感じだったんですけども、その中で、長崎教会に来て1年目ですね、5月に断食聖会を持たれたんですね。で、1週間の断食聖会があって、ありました。で、私もですね、初めて断食したんですけども、1食断食ぐらいはですね、ポツポツと連鎖断食でしたことあったんですけども、1週間初めてその時断食したんですね。で、断食した理由は簡単でですね、献身者、クリスチャンだ、あの、神学生だったので、イザヤ牧師は怖かったですね。断食聖会出なかったら怒られるんじゃないかって思ってですね、怖かったので、とりあえず断食聖会出とかなくちゃいけないかなっていうことで、やっていたわけなんですね。で、ところがですね、そこがポイントだったわけなんですね。で、断食をするとどうなるかというと、余分な力が抜けるわけなんですね。自分の余分な力が抜けてしまうことによって、神様っていうですね、もう本当に心が、身も心も低くされるので、砕かれるので、神様っていう、この神様に対する求めですね、交わりが、すごくスムーズに行くようになっていくわけなんですね、断食することによってですね。それが私もその時にできたわけなんですね。で、神様っていうのはもう、ひた方ぶりですね。新学生になって初めてじゃないかってぐらいですね、ひた方ぶりに、神様って言ってですね、その時初めて断食生活の時にやったわけなんですね。すると面白いことが起こったのですね。西坂で断食聖会で祈る時があって、西坂で祈る中でですね、神様って祈っていく時に、その時初めてですね、はっきりと私の中で示されたことがあったわけなんですね。イエス・キリストの十字架ですね。イエス・キリストの十字架の贖いがあったのは私のためなんですけども、あなたが罪を犯したからだっていうことを、この時初めて語られたわけなんですね。私はですね、救われた時、癒しがきっかけだったので、イエス・キリストは私のため、イエス・キリストは癒してくださったんだ、ハレルヤーって、ただそれだけのぐらいの感覚でしかずっとなかったんですけども、この時初めて、あなたが罪を犯したんだ、そしてあなたの罪のためにキリストは十字架にかかったんだよっていう事柄を、これはですね、言葉では説明するのはなかなか難しいんですけれども、そのことを初めてその時に理解したわけなんですね。で、そこで何が起きたかというと、悔い改めてですね、初めて悔い改めたんですね。ああ、神様ごめんなさい、今までこんな歩みしかできなかったことを許してください。初めてそこで神様に悔い改めることができたわけなんですね。で、私たちの生活の中で、そこからですね、私もですね、クリスチャンとしての生活が変わったんですね。何かというと、さっき言いましたけども、神様の祝福を受けるクリスチャンと受けないクリスチャンがいるって話をしましたね。それまで私は受けないクリスチャンのままでずっといたんですけども、 長崎に来てからですね、神様の祝福を受けるクリスチャンになることができたんです。これがないと生活していくことができないっていうぐらいになったわけなんですね。神様と生きた交わりをすることを通して、より自分の人生の中で神様の祝福を見るようになったわけなんですね。でこれは何かしたからじゃないんです。特別なことを何かしたから、長崎に来たからではないんです。私の場合では、ただ神様の憐れみのに、キリストのイエス・キリストの十字架の贖いの上にこの恵みは与えられていた。その与えられた恵みをようやくその悔い改めたことによって、その間に私たちに与えてくださろうとしているその恵みを隔てていたその汚れやゴミが取り除かれたことによって、本来神様は私に与えてくださってようとしていたものをやっと受けるようになっただけのことなんですね。ですので今なかなか神様の祝福を受けることはできないなっていうふうに思ってらっしゃる方がいらっしゃればぜひですね、今一度神様と交わることをですねしていただきたいというふうに思います。でポイントは何かというと、愛に帰るですね。で初めの愛から離れてしまったっていうふうにここで言っています。でそのように悔い改めて初めの行いをしなさいって書いてあります。初めの行いっていうのは、先にあったように初めの愛っていう言葉にも訳すことができるわけなんですね。私たちは今一度この闇の中で初めの愛の中に立ち返っていかなければなりません。この生きた交わりをすることによって、私たちの闇はさらに神様の祝福に満ちたものとなるということをですね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。それでは終わりたいというふうに思います。お祈りします。愛する天父様、御言葉ありがとうございます。どうぞ私たちが本当に生きて神様と交わり歩んでいくことができますように、豊かに導いてくださいますようにお願いいたします。そしてこの地上における人生の中においても、ますます神様の祝福の中を預かって歩んでいくことができますように導いてください。短く、癒しのためにお祈りをしたいというふうに思います。罪があれば、祈りが聞かれませんので、ぜひですね、悔い改めの祈りをしていただきたいというふうに思います。聖書は私たちのことを罪人と言っています。ぜひですね、今一度、この中でですね、悔い改めをしていただきたいというふうに思います。愛する天父様、主イエスキリストの御名で賛美いたします。今どうぞ御身から集われてお一人一人に触れてくださって、どうぞ今心と体と霊を聖霊によって満たしてくださいますようにお願いいたします。そして今病んでいる部分に、あなたご自身の力を豊かに注ぎ、あなたの癒しを行ってくださいますようにお願いいたします。アーメン。イエス・キリストの皆によって、この病の霊、イエス・キリストに閉じ切り縛る。アーメン。この風邪をもたらしてきているもの、この発熱、またこの微熱、この発熱をこのもたらしてくれるもの、イエス・キリストに立ち切り縛る。この病を完全に癒されよ。アーメン。アーメン。どうしよう、豊かに触れてくださいますようにお願いいたします。アーメン。腰の痛みを完全に取り除いてください。アーメン。イエス・キリストに命じる、この腰を完全に治れ。アーメン。イエス・キリストに命じる、完全に癒されよ。アーメン。主、豊かに与えてくださいますようにお願いいたします。アーメン。神様ありがとうございます。さらにどうぞ豊かに主が与えてください。この時を感謝いたします。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ではお立ちください。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人一人とともに、一同とともに、豊かに、とこしえに限りなくありますように。アメン。 感謝いたします。どうぞお座りください。それではお知らせをしたいと思いますけれども、